医の皆様、こんにちは。杏林製薬がお届けする杏林シンポジア、毎週この時間は医学のコントラバシーとして、一つの疾患に対し専門の先生方からいろいろな視点でご意見をお伺いしております。
杏林製薬株式会社の創業は1923年、新薬の開発・製造・販売を通じ患者さんの治療に貢献してまいりました。そして現在、杏林製薬は杏林製薬グループへと発展し、医薬品を中心とするヘルスケア事業を通して人々の多様なニーズに応え、今まで以上に健康な生活に貢献できる企業への進化を目指しています。健康は杏林の願いです。
シリーズ眼科診療、昭和から令和への進歩の4回目、ドライアイと題して、東邦大学眼科教授堀雄一さんにお話しいただきます。聞き手は東京大学医学部附属病院消化器内科教授藤代光弘さんです。
本日は東邦大学眼科の堀雄一先生をお迎えいたしまして、ドライアイについてお聞きしたいと思います。堀先生、ドライアイとは一般的に目が乾きやすいというふうに理解されている病態に思いますが、その理解でよろしいでしょうか。
はい、ありがとうございます。ドライアイの定義といいますのは、目の表面の涙液が不安定になっている状態であります。ですので、涙が少ないだとか、目の表面から涙が、すぐ乾燥してしまうというような状況であります。一般的には、目が乾燥しやすい状態で正しいかと思います。
疫学的には患者さんは増えてるんでしょうか。
そうですね、最近では、コンピューターをよく見られたり、スマートフォンだとか、あとは空調が整備されてますので、少し乾燥状態になっています。ですので、世界的にドライアイの患者さんというのは増えていることになります。
コンピューターを使われる世代といいますと、若い年齢層が多いんでしょうか。
以前はですね、涙腺がこう低下するお年寄りの病気というふうな概念だったんですけども、最近ではやはり若い人がコンピューターを使う、あとはコンタクトレンズのユーザーさんも若い人に多いですので、コンタクトレンズははめてるとどうしてもドライアイになりやすいので、そういった意味で若い方のドライアイの患者さんの数というのは非常に増えております。
男性も女性も増えてるということでよろしいんでしょうか。
はい、両方増えてるんですけども、一般的にドライアイっていうのは女性に多いと言われています。あとは、膠原病だとか、膠原病と涙腺の機能の低下症っていうのは関係しておりまして、やはり女性の患者さんは一般的に多い傾向にあります。
もともと女性の方がその涙液の分泌が少ないとか、そういうことがあるっていうわけではないんでしょうか。
そうですね、そこまでの性差はないんですけども、やはり、ホルモンの性周期によって涙液の分泌がコントロールされているのは確かですので、やはりそういうことと性差というのは関連していると思います。
どうやって診断するんでしょうか。
はい、今現在のドライアイの診断基準っていうのは、涙液層の不安定を見るために、BUT と言いまして、涙液のブレイクアップタイムっていうのを測ります。フロレセン染色っていう、目薬をして、目を閉じてパッと目を開けてから、何秒間涙液が目の表面を覆っているかを測るんですけども、それが5秒以下の場合っていうのはドライアイと診断されます。
類型、いろんな方があるんでしょうか、病気の。
ドライアイというのは、最近では3つのサブタイプがあるというふうに言われていまして、涙液減少型、それから水濡れ性低下型、それから蒸発更新型というのがあるんですけども、涙液減少型というのは涙腺からの分泌量が減る状態です。水濡れ性低下型というのは、目の表面角膜のですね、ムチンの発現がちょっと減ることで、角膜の上に水が乗りにくいといいますか、水を弾くような状態になってしまいます。もう一つ、蒸発更新型っていうのは、涙の中の油が減ることで、油が表面に乗ってることで蒸発が抑えられてるんですけども、それが、そのせいで、油が減ることで蒸発が更新してしまってドライアイになるという、この3つのパターンがあります。眼科ではこの3つのパターンをサブタイプを分けて、それぞれに合った、 治療法を選択しているということになります。
なるほど。この割合っていうのはどれぐらいの割合なんでしょう？
はい、多いのは蒸発亢進型と水濡れ性低下型の2つが多いです。はい、涙液減少型っていうのは、まあ、加齢によるものだとか、あとは、まあ、全身疾患で涙腺が膠原病とかで自己免疫でやられているという人が多いですので、まあ、数としてはそんなに多くはありません。はい、
はい、よくわかりました。そうしますと、このサブタイプ別の治療法はどのようになるかということなんですけれども、どういう治療を選択していけばよろしいんでしょうか？
はい。まあ、基本的には目薬の、治療になります。で、今、日本で処方されているもので、一番ファーストラインになるものが、ジクアホソルナトリウムというものです。はい、これは、P2Y2 レセプターの作動薬になりまして、角膜とか結膜にあります、その P2Y2 レセプターに作動することで、目の表面の水の量を増やします。
はい、
外から、補充するだけではなくて、浸透圧の関係で細胞の中の水が外に出ますので、涙腺が衰えている方でも、涙の量が増えるということになります。まあ、それと、ムチンの量をこのジクアホソルナトリウムは増やしてくれますので、水濡れ性の低下型の患者さんにも非常に有効です。
P2Y レセプターのアンタゴニストとして抗血小板薬あるような気がしますけど、そういう内服している人は起きやすいんでしょうか？
いや、それはやっぱり局所に、はい、ものですので、まあ、お体に何かということはなくて、我々の経験でもそういったお薬を使っている人が何か影響があるということはありません。うん、
はい、これは点眼薬として用いるんですね。
はい、そうです。はい、点眼薬であります。
わかりました。内服薬は特にないんですかね？
ですね、ムスカリン受容体に関するお薬で、商品名サラジェンって言うんですけども、
はい、
それはシェーグレン症候群の唾液腺を出す分泌をするもので、シェーグレン症候群に対しては処方されますけども、普通の一般のドライアイには内服薬としては基本的には処方されません。
はい、手術を必要とするような方なんかもおられるんでしょうか？
はい、ですね、涙の排水口、涙点というものが目頭のところに小さな穴があって、そこから涙が排水されるんですけども、
はい、
そこを塞ぐ涙点プラグっていう、涙点プラグっていうものがございます。
はい、
で、これはもう局所麻酔の点眼で、もう数分で終わるような処置なんですけども、うん、それをすることで、目の表面の涙液量をすごく増やすことができます。
うん、
点眼がうまくできない方だとか、点眼をしても効果が不十分な方なんかは、このような涙点プラグという、まあ、外科的な処置を行うこともあります。
はい、はい、よくわかりました。最近の診断や治療の進歩というのはあるんですか、ここ5年10年。
はい、はい、そうですね、以前は検査用の目薬、フルオレセンの目薬をして、はい、涙の、ブレイクアップタイム BUT を測ってるんですけども、最近では、はい、非侵襲的にもう機械で、検査でその涙液の状態を測るという検査の機械っていうのが結構進歩しております。うん、ですので、まあ、診断も早いですし、まだ承認はされてませんけども、アプリでそういうドライアイの診断ができるような研究もされております。うん、
ドライアイを気にされて薬局で市販の目薬を買われる方も多いのではないかと思いますが、その際の選び方のコツなんかあるんでしょうか？
はい、基本的にはまずは人工涙液というもので、涙を水を補充するという形でいいと思います。
はい、
で、まあ、大体2週間から1ヶ月使ってみて、それでも症状が取れないようでしたら、まあ、眼科を受診していただいて、先ほどの処方薬ですね、処方薬を出していただくのがいいかと思います。
眼科といいましても、一般のクリニックから大学病院のような大病院もあると思いますけれども、どのあたりにかかるのがおすすめでしょう？
はい、本当にアクセスのしやすいクリニックの先生方でしっかりと診断してくださいます。あとはドライアイと思っても、他の病気ですね、アレルギーだとか、またもしかすると緑内障だとか、そういう病気が隠れていることもありますので、まあ、お近くのクリニックで結構ですので、眼科を一度受診されることをお勧めいたします。
ドライアイで治療を行っている際の日常生活の注意点なんかはございますでしょうか？
はい、やはり人間実は瞬きをちゃんとすることで目の表面の涙をこう塗りつけてるということがあります。ですので、まあ、長時間、まあ、コンピューターを見続けたり、うん、スマートフォンをこう、暗いところで、見続けたりっていうことは避けた方がいいと思います。まあ、一定時間、まあ、1時間そういうのを見ると、まあ、5分ぐらい休むとか、そういうことが大事で、あとは瞬きをしっかりすると ということが大事かと思います。
若い方に増えているということですが、まあ、高齢になっていく、まあ、人生が長いわけですけれども、長期的な経過というのはどういうふうに考えたらよろしいんでしょうか。
はい、やはり、最近では、以前は、例えばコンタクトレンズっていうのは若い方だけだったですけども、もう、まあ、50歳、60歳の方もコンタクトレンズを、装用されている方結構多いです。で、コンタクトレンズは、やはり、ドライアイになりやすいということですので、やはり、まあ、コンタクトレンズの上からでも最近は、目薬も、できますので、しっかり目のケアをしておくということが大事で、まあ、長く、まあ、人生100年時代ですので、長く、目を、健康に使っていただきたいなというふうに思います。
ドライアイの、まあ、合併症的な大きな病気に何かつながるっていうことはあるんですか。
そうですね、はい、やはり、目の表面にドライアイがひどくなると傷がつきやすい、角膜に障害が起こります。はい、それによって、まあ、感染症だとかこういう炎症だとか起こりやすいですので、やはりそういったこと、まあ、重症になる恐れもありますので、まあ、たかがドライアイと思わない方がいいかと思います。
早めの手当てというか、まあ、すごく気になることがあれば病院クリニックにかかっていただくというのが重要なんですね。
はい、そうだと思います。
先生、本日はドライアイにつきまして大変わかりやすくお話しいただきましてありがとうございました。
ありがとうございました。
シリーズ眼科診療昭和から令和への進歩の4回目、ドライアイと題して、東邦大学眼科教授堀雄一さんにお話しいただきました。聞き手は、東京大学医学部附属病院消化器内科教授、藤代光弘さんでした。
それでは、杏林製薬がお送りしました。杏林シンポジア、来週をどうぞお楽しみに。